おはようございます。高原吾一郎です。昔ヒットラーという独裁者はこう言いました。人間嘘でも100回聞いたら本当だと思い込むようになる。これは残念ながら事実をついてるんですね。人間って何年もかけて刷り込まれてきたことを信じ込んでしまうという弱さを持っています。そしてこの日本では何年どころか明治以来百数十年間にわたって教育現場で刷り込まれてきたことが一つあるんですね。それは人間は偶然によって生まれてきたという考え方です。これを進化論って言うんですね。命というのは神の作品なんかじゃないって。地球環境の偶然が重なって弾みがついて命が発生し、それが長い時間をかけてより進んだ生き物に姿を変えてきたという考え方です。実はこの進化論は三段論法に支えられているんですね。どんな三段論法でしょうか。科学は正しい。これが第一段目の前提です。次に進化論は科学である。これが第二段目の前提です。したがって結論は進化論は正しいというふうになると言うんですね。ところで本当の科学者の中で科学は常に絶対正しいと信じる人は一人もいません。実は科学的な知識というのはとりあえずの真理に過ぎないからなんですね。19世紀の科学は20世紀の科学の新発見によって否定されます。そして20世紀の科学的常識は21世紀の新発見によって覆るんですね。科学上の常識というのは常に新しい研究成果によって訂正され続けていくんですね。これを難しい言葉で暫定真理って言います。目下のところはこの説明が一番辻褄が合いますっていうことなんですね。この第2番目の前提、進化論は科学であるというのも実は間違いです。自然科学というのは実験によって証明していく学問のことですね。ところが進化論はただの一度も実験による証明がなされたことがないからです。なぜ実験しないんでしょうか？できないんですね。実験するためには繰り返し起こる現象を取り上げなければならないんですが、進化というのは過去に起こったことを取り扱いますので、実験できないんですね。つまり進化論は科学と言えないんです。科学じゃなかったら何なんでしょうね。哲学なんですよね。もし神がいないとするなら、この世界や命の存在をどのように説明できるかという無神論哲学の世界観に過ぎないもの。これが進化論なんです。科学は絶対的真理ではない。進化論はその科学ですらない。とするならば、進化論って一体何なんでしょう。正しいと結論付けることはできないんですね。例えば進化論では地球ができて45億年経ったというふうに言います。45億年を秒に直すと10の17乗秒なんですね。これは1の後ろに0が17個並ぶ長さです。ところで命が偶然に発生する確率はどれぐらいかご存知ですか？10の4万乗分の1だそうですね。45億年では生命体が生まれる余地は限りなくゼロなんですね。では一体誰がこの自然界を作り、命を生み出し、人間を創造なさったんでしょう。神だと言うんです。あなたの作り主があなたを創造なさったんですね。私は先日とても面白い魚の生態の番組を見ました。囚人魚っていう魚なんですね。体が白黒の格子模様で、まるで囚人服を着ているみたいなんで、囚人魚という名前がついたんですね。この魚は、サンゴ礁に穴を掘って生活しています。しかもこの穴の中で、親子が同居してるんですね。普通の魚は、卵を産んだら産みっぱなしです。たまに、孵化するまで面倒を見る魚もいますけれども、卵から生まれた後も、親子で同居生活するのは囚人魚くらいです。この穴の中では 子供は親の口の中で生活するんですね。ですからすごく安全です。朝になると子供たちは何百匹と穴から出て行って餌を取りに行くんですが、その時は親はついていきません。ではどうやって小魚たちは身を守るんでしょう。なんと何百匹の子供たちが一匹の巨大な魚の姿を形作って泳ぐんですね。遠くから見ると途方もなくでかい一匹の魚が泳いでるように見えます。それで敵がびっくりして逃げていくんですね。この小魚たちにリーダーはいません。それぞれが自分の意思で泳いでいて、しかも全体の意思があるかのような動きになるんです。どうしてそんな芸当ができるんでしょう。囚人魚の本能にそのような行動パターンが書き込まれているからなんですね。こういう泳ぎ方をすれば安全だと誰からも教わっていないのに、一糸乱れず隊列を組んだ泳ぎが自然にできるのは本能に知恵が書き込まれているからです。では、その知恵を書き込んだ方とは誰でしょう？それが創造主なる神なんです。海の中にいる魚にすら生きていくのに必要な知恵を惜しみなく与えてくださる神が、どうして魚よりはるかに素晴らしい人間のこと、あなたのことをお忘れになることがあるでしょうか。神は人間をお忘れになっていません。でも問題は人間が神を忘れ、神から離れて生きていることにあるんですね。ある時イエス・キリストはおっしゃいました。100匹の羊のうち1匹が迷子になって出て行ってしまったら、羊飼いは99匹を野原に残して迷った1匹を探し歩かないだろうか。そして探して見つけ出したならば大喜びでその羊を担いで帰ってきて、友達や近所の人たちを呼び集めて、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいって言うんじゃないか。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。自分の羊飼い、作り主、養い主を忘れてゴールの見えない人生を歩んでいる人間のために、神はキリストを送ってくださったんですね。そしてキリストは私たちを丸ごと背負って作り主のもとへ導いてくださるんです。アフリカに行ったある宣教師は、私たちの重荷を背負ってくださるキリストのことを伝えようとしていました。ところが現地の言葉はもともと語彙が少なくて、聖書の単語を適切に翻訳することがとても難しかったそうです。聖書の中にパラクレートスというキリストの別名があるんですね。日本語では慰め主、助け主というふうに翻訳されているんですが、まあ、その国にそんな単語がなかったんですね。ところがこんこんと天から下ってきてくださった神であるキリストについて説明していたとき、ついに現地の助手の一人が、ああ、あります！ぴったりの言葉がありますというふうに言ったそうです。実は、サハラ砂漠の炎天世界をキャラバン移動する現地の人たちの間には、日射病で行き倒れが出ても、助けるなという不分律があったそうです。下手に助けてしまったら、自分も一緒に倒れてしまう。共倒れになってしまうからです。しかし、たまに、愛に駆られて、同情に駆られて、命がけで生き倒れの友を担ぎ、友の荷物まで運ぶ愚か者が出るそうです。パラクレートスの訳語は即座に決まりました。友とその荷物を自発的に追う人、人から愚か者と言われてもそうせずに折れない友を指す言葉、これが助け主、慰め主にぴったりじゃないかって言うんですね。イエス・キリストは、あなたとあなたの重荷を負うために来てくださった方です。どうぞ、あなたを罪と死から救うために担ぎ上げるキリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。